しっぽトークバラエティ、今夜もカツカレー。
いやー、皆様どうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。コミックマーケット無事に終わった。
やっぱり暑かったね。雨とかさ、うん、怖かったけどね。
あー、そうだね
微妙に
4時かな、
うん、マスってるこの今現在、
うん、
向け前です。
そうなんだ。雨来たかどうかも分かんな い,
いでもなんか降りそうな感じですよね。危ない。はい、そんなわけで雨には見舞われたくないね。髪物ばかりだしね。
そうだね、濡れちゃうとシワシワだもんね。
シワシワだもんね、うん、一応メディア系だけども、
うん、
うん、ブックレットとかが濡れたら悲しいなと思うし、うん、うちはね、
うん、うん、
レイナさんもなんだケロケロタン、
ケロケロタンはそうだね、もうあれはまるっきり紙だからね、水に弱いよ、う
ん、水に弱いね。
うん、
あれすごいね。
え、
ちょっとあの見せていただきましたけれども、
ありがとうございました。
皆様が原稿を持ち寄ってくださってる、
メリメのみんなにもちょっと書いてもらって、
う
ん、
どういう風に説明したの。
もう変えると、私が変えると普段やってるようなことを4コマにするから、うん、まあメリメのみんなのことでもいいし、変えるのことでもいいけど、なんかあったら4コマ書いてほしいなって言った。
はあ、なんかレイナ様あがめたい棒になっててびっくりした。
そうなのかな、なんかネタにカエルになるとどうしても私のネタが入っちゃうみたいな。
なんかレイナさんって喋ってるとすごい優しくて品がある人なのかなっていう風に見えるんだけれども、、うん、たまにチラリホラリ見える。
悪魔の横顔が、大型だからさ、
悪魔の横顔が怖いよ。
怖くないよ。
大型だから、
なんだろう、大雑把だし、
うん、
全然そそとしてないし、
そそとしてないし、そそとしてるって言ったら何型、
え、わかんない
。 A 型
みたいなイメージはあるけどね。
うん、
うん、
日本人で一番多い
だよね、うん、そうそう、 A、O、B、AB だっけ。
そうそうそうそう、うん、へぇ、すごい豪気だ。言ってみるもんだね、うん、まあそんなわけでですね、コミケ直前ということで、
うん、
コミケに関してちょっと今回は、
うんうん、
語ってみたいね、語ってみたいよ、
ような
ということで、せーの、
猫のしっぽトークバラエティ、今夜もカツカレー第37回目。この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りします。
ショッカー大野です。
貝原玲奈です。
というわけで10回目を迎えます、はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。10回目ですよ。
すごいです。
10回目ということでスペシャルのゲストですよ、なんとこの方です。
はい、山内カペです。
なんだ
ひねりもなく、なんだって言うな、
なんだ
言うな、
なんだ
この暑い中来たのに。
あ、そうか、暑い。はい、というわけでですね、もう私とも長い付き合いをしていただいております。
15年ぐらいになるんですね。
ね、
15年になりますね。
なりますね。今度抱いてやる。いやそんなノリで、このね、10回スペシャルをお届けしておりますので、例えば、ね、猫のしっぽにお越しの皆様、うん、ぜひぜひネットラジオ、ショッカーの秘密基地へようこそ、猫っぷでいけますのでね、はい、チェックしてくださいということで、山口カッペさんでございます。
ほいほい。
猫のしっぽトークバラエティ、今夜はカツカレー。皆さんケロニチは、貝原玲奈です。
はい、皆様お暑い中お疲れ様でございます。とろみです。まあ、このあれだ、うん、配信の時にはみんなあれだ、
まあ、あの
夏コミ終わってるからね。
終わってるはずだから、終わってる体で、
うん、汗を拭きつつ聞いてください。
はい、
じゃあこの方を呼びましょう、うん、せーの、
猫社長。
猫社長です。
お疲れ様でした。
お疲れですね。
いや、これからですよ。
これから、これから。
あ、そうなんだ。
配信はコミケ後ですが、
はい、
私は明日からトラックの積み込みが始まるので。
お、絞れますね。絞れますね。
どこ絞っても水が出ます。
いいねー。なんか嫌な色の水。
それを、じゃあ、あの、一名の方にプレゼント。
水を？社長水？
絞り取った水を。
水っていう名の、お水。
お水か。
多分飲んだら食、
飲むんですか、それは。
お腹壊す。
社長捕まりますよ、保健所に。
大丈夫です。
でも1年前より全然締まりましたね。
うん、
締まりましたよ。
ねえ、なんかゲストリするかなと思ったらしゃっきり締まってる。あれ馬に乗ってるせい？
あ、いやいや、もう最近は乗ってないんですけどね。
うん、
でもこの間なんですかね、同業者というか
ボーリング大会ですか？
あ、ボーリング大会もしましたけども、うん、結構見る人見る人。あれどうしたんですか？
あ、やっぱ聞かれる。食えてないの、猫尻尾。
なんか病気ですかとか言われ
て。短期間に痩せるとね、
なかったのかなと。
心配かなっていう。でも短期間ってほどじゃないんですよね。同業者の方々と会ってない時間が長かった。そ
うそ
う、
だから今年入ってから始めてるんで。
うん。
うん、もう半年以上経ってます。
うん。なんか顔色もよく、健康体。健康体。
健康かな？
かな？
不健康体？
いや、でもだいぶ、今回は、本当にうちも従業員が頑張ってくれたおかげで、う
ん、はい、
なんとか
今までは、
だって去年の夏コミは私印刷やりましたから。
ああ、そうですよね。
今回は、
うん、
印刷も断裁もしてないんで。
おお、じゃあみんな
素晴らしい
社員さんたちが頑張ってくれた。
心強い。
そうなんですよね。
みんな目が死んでいる。
すごい、一部うなずいている。
そっか、頼もしいですな。うん、でも去年よりもなんか工場的にも拡大して、
大きくなったから
仕事的にも多くなったのかと。
多くなったんですよ。
笑ってる。
嬉しいね。
工場が倍になったってんのに、
うん、
場所
足んない？
物の置き場がないんでとか言われちゃう。
すごい、
うん。私たちが行った時はカラーンとしてたよね。
ね、そうそうそう、何にもない。
今すごいですよ。
みっちり？
みっちり。
紙だらけ。
もうムチムチしてますよ。
ムチムチ。
そっか。そんなわけでですね、夏コミなんですけれども、うん、まだっていうか、もう一週間切っちゃってるような、
ね、
迫ってる時期で、
うん、
収録日が、11日なんですよ。
月曜日。
そう。で、15日からだから5日前じゃん。そうそう、
わー。
危険。
今もうなんか大変なことになっている人はいる？
はい、私です。
いた。
私、
ここにいた。
なんか、うん、夏コミの本当に手前で、私、自分の入校は終わってしまって、うん、仕事的にはもうのんびりしてる時期かなと思ってたんですけれども、うん、まあ、ありがたい悲鳴であるんですが、いろいろなところにお声掛けいただきまして、夏コミ用にボイスが欲しいんですとか、うん、夏コミ用に歌を取りましょうというのが、
うん、
でもまだ来る。
でも、あと5日で。
あと5日
でしょうけど。みんなどうするのみたいな。
それは君、手焼きというものがあるのだよ。
あ、そっか。
ほら、本人だってオフセットとコピー紙という、うん。
あるね、あるね。コピー紙はね、別に1時間前とかでも擦れるからね。
コピー紙は、経験あるけど。
せっかくわざわざその、ね。
はい。
原稿ね、とろみさんに頼むのに、そういう扱いでいいのかな。
ちょ、そんな大きくは出られませんよ。
だって競争ですよ。
競争。
ゾナだから。神に頼むのに手焼きしちゃ
って。いや、もっと大きな神がいらっしゃるんでしょ、きっと。
そっか。
はい。まあ、神と言えて言えども、端くれですから。端くれの神ですなんで。まあ、本当に、でもありがたいお話なので、うん、精一杯頑張ろうと思っているのですが、
うん。
うん、とろみさんね、ついこの間まで、熱出してまして、
うん、
5日間くらい声が出なかった。声も出なかったし、熱も下がんなかった。
あれあれあれあれ。
やばかったよ。
熱何度までいったの？
38度5、6、7くらいまでいった。うん。それがさ、体温計で細かく測ってると、こう熱の変化が面白くって、
うん。
なんかね、今年の風邪はよくわかんないんだけれども、意識がね、朦朧としないの。
あ、そうなんだ。意外とはっきりしてる
んだ。うん。だから、普通38度超えたら、こう頭をカクってすると、視界がちょっとプルってブレるんだけれども。
クラクラするよね。
クラクラしないの。体は結構でも、クラクラしていたんで、日本の薬は立派だなと思います。
よく聞いた？
うん、聞いた。自分がね、
うん、
痛い時に痛み止めを飲むと、わ、
うん、
かるじゃん。効いてるっていうのが、うんうん、痛いのがなくなってくる。
うん、
でも痛くない時に、薬を飲んだり調子が悪くない時に薬を飲んでも効かないからこの薬効かないよって思うんだけれども、
うん、
実は必要なかったんだね。
うん、
うん、だからその効能を体で分かった、
実感したわけだ。
実感した。
そっか。
そう、日本のねケミカル製品は優秀だなと。昔ね、夏場に日焼け止め、
うんうん、
日焼け止めを塗ってたんですけれども、うん、日本の製品のすんごいこと、すんごいこと。
よく、何？
ちゃんと馴染むし、うんうん、目立たないし、うんうん、不快感がないし、うん、おまけにちゃんと日差しを防いでくれるの。
ああ、ちゃんと取れにくいってことか。
うん、取れにくいのかわかんないんだけども、うん、なんか外国製の日焼け止めを塗っても日焼けすんだよね。
日焼け止めの意味がないね。
一滴一滴ちゃんと見てこう検査をしてるからじゃん。
それドモホルン、まあ、いや。
あそこか。
うん、で今日は結構とろみさん顔色が。
はい。
いいんで。
どっち？
いやいや。
今私どっちって言うのかわかんない。見ちゃった顔色。
どっちって言うのかなと思って。
いやだからね、うん、倒れてたって聞いてびっくりしましたけど。
そうそうそうそう。なんか収録終わったって思ったら一気に来た。
でも今日は大丈夫なの？
うん大丈夫大丈夫、うん。ちょっとね2、3日前までは喉がまだ本調子じゃなかったんですけれども、だから初め歌ってるうちは綺麗に歌えてて、あれ後半になるとちょっとかすれるぞ、うん、みたいなノリだったのね。うん。なんとか回復いたしました。ありがとうございます。
とりあえずとろみさんは倒れるまでやっちゃうから。
怖い。
皆さん気をつけて。
恐怖だな。すいませんです。
健康管理を考えて頼んでくださいみたいな。
あ、それ私か？私のことか？
うん、違う違う。頼む人が健康管理を考えて頼ん
でください。そこまでは頼めないよ。健康管理は私の責任だろう。そうやってレイナさんちょこちょこととろみへの攻撃が激しくなって。
攻撃じゃないよ。
あんまりとろみさんに無理させないでと。
いや無理は、
でも無理はするためにあるんだよね。
あ、人のセリフを。
って言った。
ということで、うん、じゃあ猫集会から。
はい、行ってみますか。
行きたいと思います。
猫集会。
はい、というわけでラジオネームカンビさんから。
はいはい。
カツカレーズの皆さんケロ。
カンビさん？
うん、カンビさん。
カンビさんからね。
うん、コミケニチワ。
コミケニチ
ワ。
つらーい。つらーい。そんな無理やり。ひなまなくていいよ。
この収録の時は猫社長が一番。うん。あー、またこの漢字が読めない。
ドラ。
なんだったっけこれ。なんか前回も誰かが書いていて読めなかったこの漢字。
憔悴してるところでしょう。
ですか。
合ってますよ。
そうですね。
はい。だそうです。頃でしょ。
へいゆ。
憔悴している頃でしょうね。
ですかですね。あ、でも、そうでもなさそう。まだ、
大丈夫です。
まだ重力が。
うんうん。
これから積み込み。
これから
積み込み。
猫社長頑張れ。でも、放送時にはコミケ終わってるしね。さて、前回のカツカレーは、とろみちゃん不在祭りお疲れ様でした。
はいはい。
とろみちゃんがいないと聞いて、またか、と思ったのは、とろみ様には内緒にしてください。
なんかあったっけ、前。
なんか、なんだっけ前回の時は、うん、なんか来れないかもしれないという噂が流れていたけど、
またかと思ったっていうことは前科が持ち。
前科持ち。遅刻はあったけど、
うん。
いないことないよね。
うん。ないよ。大丈夫だよ。
またかはなんだろう。うん、でも来れないと言いつつ、ちゃんと来てるところが憎いですね。そんなとろみちゃんの仕事熱心なところが好きだぞ。好きだぞ、好きだぞ。3回も言ってる。
うん、
そして、前回の乙女の魅力のレイナちゃんの告白ですが、あ、したね。うん、まだまだですね。でも、喜怒哀楽で告白したのか。楽パターンの、えへへな笑いが、へ、うん、大親父っぽくて合格です。これからもっともっとラブをマスターできるよう頑張ってください。それから、レイナちゃん、舞台土の子を放つお疲れ様でした。
見に来てくれたのかな？
うん、カンビさん見に来てくださいました。
よかったよかった。
レイナさんの土の子役とてもお似合いで可愛かったですよ。次は人面ガエル役で頑張ってくださいねって。嘘です、すいません。この投稿時まだ芝居見ておりません。でもきっとそんな役どころだと思うので楽しみですよと。
はい、
でした。
なんでそんな疲れた顔
でした。
なんでそんな
疲れた顔。そんな役どころでした。
何あったの？土の子
を放つというタイトルでしたが、
いやそれは知ってます。
ええー、うん、土の子は最終的にはなんて言うんでしょうね、ちょっとやりましたけど。
はい、
土の子役でしょ。
社長も見たんだよね。
見ました。
見に来てもらいました。ありがとうございました。
それについてはいろいろとメールも来てます、ね、
あ、じゃあ後ほどですか、うん、はい。続いていってもいいのかな。
はい、
ラジオネームレフリペーターさんから。
はいはい。
お三人様
初めての方。レフリペーターさん、
猫プは初めてですかね。
と、
うん、
ほうほうほう、
お三人様ごきげんよう。
うん、
多分ショッカー軍団で数少ない同人作家の、あ、これ、ちゃんと正しく読めてるかな。川名平太かな、平田平太さん
知らない。
ごめんなさい、
ね。ふな、れいなさんが失礼なことをしてしまうことは、想定内なんで大丈夫。
漢字が読めないので、なんか心配な時は、振り仮名振っといてくださいね。
おいこらおいこら
こと、レフリーペーターです。さて、これを書いている、朝、ん？あ、違う。7月28日、AM0 時。現在、
はいはい、
ある意味でうちのサークルの生命線であるコピー本の原稿が終わってません。
あれや？
あらら、10ページほど。
あ、でもまだ7月、
まあ、7月だからね。
段階だからね。
うんうん、
大丈夫大丈夫、
うん。10ページほどなのに原稿が、つまらないんです。閉まらないんです。
どれどれ？
また漢字が読めないよ。
10ページほど
まとまらないんだ。思い出した。
あ、ま、
原稿がまとまらないんです。煮詰まらないんですとかいろいろ言ってしまう。
あれ、レイナさんがまとまってないよ。
すいません。8月頭のトークライブにいなければ修羅場ってるって思ってもらっていいです。
う
ん、
はい。
あとコミケの申し込みですが、あ、僕はオンライン申し込みを利用してます。これだと書類不備のリスクがすごーく減るんで助かります。うん、というわけで原稿に戻ります。バイバイケロー。
バイバイケロー。
困りますね。
困りますね。コピー紙が、
うん、書類不備が減ると、当落の
合う合う合う。
ね。
合う。当落？
その選ぶのはさらに大変な。
ああなるほど。
ああなるほど。
でもオンラインの方が書類不備少なくなるんですね。
ただあれなんですよね。楽な方楽な方言っちゃいすぎると、
うん、
またそれはどうかなっていう部分もあるので。
うん、
まあそこであえてコミケはやはり、オンラインじゃなく、
うん、手書きで
手書きのものをやはりそういう時ぐらいは、
うん、書いてほしい
と。いいんじゃないかなと思います。
いやでも私思うんですけれども、コミケと委員会自体はオンラインの方を推奨してんじゃないのかなと思ったり。
なんかどうなんですかね。
どうなんですかね。
と言いつつ私前回の冬コミはオンラインで申し込みましたよ。
あ、そうだったんだ。よかった。
いや、だ落ちましたよ。
あはあ、そうなんだ。
今回はもういじけて申し込んでないんで。
あれ、ああ、結構傷つきやすいタイプですね、社長。
いや、
とろみさんは手書きなんだよ。うん。でも、とろみさんが書くのはすごい心配だから、うちのサークルの他の人にお願いしてるんですけれども。
そうなん
だ。だって B 型だから。
おう。うん、なるほど。
B 型、怖いんだよ。
え、じゃあもう一人のそのお願いしている人は何型なの？
A 型。
あ、じゃあ大丈夫そうな気がするよ、ね。
A 型は大丈夫だよ。
わかるわかる。大型もね、非常にやめた方がいいと思う。
大型。
大型は危険だよ、危険。
うん、なんとなく
書類とか絶対ダメ。
なんで？
なんか、ふんふん、こんな感じ？まあ、いっかってなっちゃうから。
でも意外と筆で豆だよね。
あ、でも手紙書くのは好きなの。
でも最後で抜けが出る。
そう。で、計画性がないから、バーって書き始めて、あー、スペースなくなっちゃった、ちょちょちょちょってやっちゃうタイプなんだよね。
なるほど。
うん、
ほー。んでも、やっぱり、あれだね、冬コミまでの申し込みがまた少ない時間で頑張んないといけないんで、
うん、
ガーッと書いてきて、ガーッと書いて、ガーッと出しに行かないといけない。
そう
ガーッとやんなきゃいけないです。
ガーッと。その日にガーッとやんなきゃいけないの？
いや、3日間くらいかな。夏コミは、冬コミが終わって1週間くらいの余裕があるんだけれども、うん、冬コミは夏コミが終わってから3日くらいしか余裕がないんですよね、
う
ん、社長。
もう、
そうか。
だコミケ行ったらすぐ買って、もう、その日のうちに書くぐらいしないといけない。
うん、まあ、オンラインの方が少し期間が長いの。
そうなんだ。待
って くれる。だから、間に合わなかった人はオンラインで申し込むとかよくやってるけれども、
うん、
うん、でも郵便局に行ったら、ああ、多いですよねって、おばちゃんに言われちゃって。
ああ、そうなんだ。
多いんだ、この地域と。
受付のすぐそばの郵便局が多いらしいですよ。
そうですよ。
実はこの猫の尻尾、近辺にいっぱいいるんじゃないかと。
うん、同人誌やってる方が。はい、
うん、
へえ。
まあ、何にせよ今年よかったよかったよ。
うん、うん。
新刊のトロ尽くしも、もう家に届いた。う
ん、おお、
なんせね、夏はね、お盆があるんですよね。
うん。
だから印刷所もお盆は。
お盆休みがあるから。
休むつもり
なんで。そうそうそう。
お盆ないですよね、猫社長。
おかげで大変ですよ。
あら。
コミケはさすがに、製本とかは、ちょっとうち以外の会社でも助けてもらったりしてるんですけど、
うん、
そういう会社はことごとくもう、今日から、今日から。
お盆休むつもりだからね。
8月の10日からもうみんなお盆休み入っちゃうんで、最後の爪のところで、手伝ってもらえないんです。
うん。猫尻尾自体はお盆休みがない。
いや、一応コミケの後
を進みます。
そうしないと
みんな大変。
従業員よ、体が、
うん。休める時間がない。うん、
つうかさ、ね、コミケ活動をするようになってから、夏は海に行ける暇がないねっていう。
あー、遊びに行くのはもう8月の終わりに頑張るかどうかぐらいだよね。
っていうかさ、8月の終わりってお盆過ぎちゃうと、クラゲが出ちゃってさ、
うん、あー、そっか。
日本の海ではちょっと危ないよって言われちゃうんだよね。
はー、海は行かないからな。
なんで？
塩の匂いが苦手で。
生臭い？プールにしましょう。プール。
塩素の匂いにする。
塩素の匂い。
塩素の匂いはさや爽やかだよ。
みんなで豊島園に行けばいいんです。プールに。
行ってらっしゃい。
それはせっかく社長がレイナさんのことを
思って、ね、せっかく私はそのために痩せたのに。
何のためだよ。
ボディシアターにいるんで。行ってきてくださいみたいな。私プール苦手なんだ。プール
カエルなのに。
いや泳がなくてもいいですよ、
うん、いや日差しもう紫外線なんてこの世からなくなればいいのにと思ってるからさ、
はい、
プールがダメなんだよ。
あー焼けたくないの、
うん、
なんで。
色は白い方がいい。
塗れば。
何を。
日本の
でもさ、わかんない。信用してないのかな、私が日焼け止めを。それでも。
そうだね。信用してないからだ。一、うん、回実験しろよ。
何も、なんか、こう、危険は犯したくないみたいな。
いや。私もね、初めは信用してなかったんだけれども、うん、とろみさん、一押しのメンソレータムがね、うんうん、いい仕事をしてくれるんだよ。びっくりするほど。
じゃあ実験やりましょう。
実験で失敗したらどうしてくれるんですか？
失敗したら残念だった
けど。それはそれでネタになっていいんじゃない？
よかったね。黒いカエルが出来上がるだけだ。
うわ、
人面ガエルが。
ガマガエルっぽくなっちゃうよ。
ガマガエル、いや、場所によって色が変わるから平気だよ。
嘘。そんな能力あったっけ、私。
カエルはあった
よ。カエルはあるよ。
うん、カエルはあったけどね。はい、それでは暴走マッスルさんからのお便りです。
はい、
ケロケロケロー。メリーメーカーが出演した、キュートスター？
キューティースターズ。
キューティースター、うん。キューティースターズ。楽屋が大変のライブ行ってきました。
ありがとうございます。
会場が渋谷だったんで案の定迷子になりました。
ごめんなさい。
なんとか無事に着きましたけどね。メリーメーカー登場1分経たないうちにレイナさんのリボンが外れるハプニング。
そうなの。
どこのリボンが。
頭にいつもここら辺にでかいリボンをくっつけてんだけど、うん、なんかふって気づいたら1個なくて、
うん、
どうやら開始早々に落ちてたらしい。
がっかり。
びっくりした。すごいがっかりした。テンションガタ落ちした。
ガタ落ち。
うわ
リボン1個でガタ落ち。
うどーんってなった。
あ、うろたえすぎだよ。
うん。
うん。ですね、レイナさんの神々トークも良かったですよ。
そう、だからそのリボンがポーンって取れたらドーンってなって。
ドーンってなって。
そうそう。
ポーンでドーン。
ドーンってなって。
ポーンでドーン。あと、メリーメーカーライブで見るたびに歌も振り付けも上手くなってますね。落としてんのか？それでも褒めてんのか？どっちだ？9 月のライブ楽しみにしています。で、これは多分 ANB だよね。
うん。
うん。猫社長、前回の放送で、
はい、
サスケ組知らないって言ってましたね。
はい、
知らないの？
いや、あの後調べたんですよ、
う
ん、で分かったんですけど、
うん、
はい、
グレートサスケがサスケっていうヒールになりデルフィンを潰すためだけに結成された軍団、
はい、
孤児指名、これリンチじゃん。だよね、
うん、
恐ろしいサスケ組。
あ、デルフィン組とサスケ組があるわけです。
ほう。
で、なんですかね、それ勝つのになんか、デルフィンっていうのはもともとは悪役なんですよ。
あー、なるほど。
それに勝つために自分もこう悪くなってやるみたいな。
デルフィンもちゃんと組になってるんですね。
そうそうそ
う。うん。じゃあ悪対悪にしたわけ。
なんかそんな感じ。
へー。そんでもってですね、須田さんからのお便り。今年の夏コミはいろいろ大変だと思いますが、無事終了してみんなで楽しかったねと言い合えればいいですねって。
おー。そうですね。
うん、でもこの制作のね、うん、忙しいとか辛いとか、そういうのも楽しいんだよね、本当は。
うん。
だから、そういう意味ではバッチシ楽しんでおります。
うん。
でもちょっとね、終わるまで不安。
まあ不安は確かに、つきまとうよね。
ちゃんとできたのね、ちゃんとできてるのその時は。なんか友達がさ、うん、音楽やってんですけれども、
はい、
で、ああ、早く10日過ぎないかな、っつうのね、
うん。
で、なんで10日過ぎないかななのって聞いたら、10日過ぎた頃には全部出来上がってる予定だから。まだできてないじゃん。恐ろしい。
はい。と、続きましては、猫社長、とろみさん、れいなさん、生きてますか？とろきちです。
無理です。
死んでます。
あれ、
死んでたかもしれません。
ちなみにこれは俺の心配している順番で言いました。というか猫社長が大変
です。今もう一回言って。
猫社長、とろみさん、れいなさん生きてます。
た、
とろみさん2番目に心配されてる。
うん、カメラ忘れた。
おう。
まあいいや。で、続けて。
うん、というか、猫社長が大変そうで、倒れたらダメだぞ。猫社長がいなくなったらダメなんだから、と、アホな子な状態になっております。
大丈夫です。
大丈夫ですか？
私は大丈夫です。
うん。猫社長は大丈夫。今回は余裕な顔してる。
そんなことはないんですけど、うん、多分私が倒れる前に、タカさんとか他の人がどんどん倒れますから。
バタバタバタっと。おぉ。ちなみにうちの猫は伸びまくっています。暑いからですかね。写真を見てください。暑くて本気で伸びてます。こんな感じ。
わー、なんか毛まみれ、うん、毛まみれだよ。
もう19歳なんだって。
すごい
ね。
あとちょっとで
20歳だよ。
化けれる。
すごいな。
尻尾が割れる。
でもうちの猫もすごい伸びきってる。
うん、
うん、
うちの猫ね、なんか最近ね、老いを感じさせてる。まだ12歳くらいなのにな。
うん、
10歳過ぎるともう結構、
ね、まあ、うん、そうなんだよね。なんかね、最近激痩せになってきててね、
うん、
うん、結構スリムになってる。社長大丈夫？
大丈夫です。
大丈夫です。
まだまだ
まだまだ
伸びきってないです。
うん、あとね、最近うんこがすごい。
え、何が？
いっぱい
いっぱい出るの？
山盛りうんこなの、猫が。
そうなんだ。
うん、なんか普通年を取ると猫って、うん、あの腸の具合が、あの、伸縮が悪くなるらしくって、ね、便秘になるって聞いてたのに。
うちの猫は割と便秘だよ。
便秘だよね。
薬飲んでるもん。
なのに、もりもりうんこ。
なんか健康なのかな。なんかすごいさっきからさ、ものすごい連呼してるけど、大丈夫？なんか社長と、苦笑いしてん
だよ。いや、わかった。改便で、改便便便。
言いすぎだよ。
ほんとすごいんだって。
そんなにすごいの？
あの、状態もいい感じ。
あ、でもいいやつが出てるんだったらいいよね。
うん、あの、硬すぎたり柔らかすぎたりせず、
うんうん、
T.O.T.O. トトセイド。流せ流せ、流せ流せ。流せ流せ。びっくりした。そんな、うんことかおしっこで笑ってるようじゃ子供だよね。言ってるこっちが恥ずかしくなってくる。
まあなんかそういうので喜ぶのは子供ってイメージあるよね。
うん。うん、
あるある。
うん。
とろみさん元気でよかった。
ちょ
さて、それでですね。
はい。
いつお手紙が来てまして。
はい。
なるみあおいさんから。
おー。
皆さん、はい、ハルケロゾナー。
ゾナゾナ
ー。
これが読まれる頃には、コミケ直前で大変な時期ではないのかなと思います。
はい、
配信されるのは終わった直後でしょうけど、
うん、だけどさ、あのこの直前に忙しいってどういうことよ。この直前は ねゆっくり、
まあ、もう終わっているはず。
ちょっとこう健康状態でも整うような具合だったと思うんだけどな。
はい、さて、
はい、
私仕事で韓国に行ってきましたので、そのお土産を買ってきました。
ほう、
せっかくなので韓国らしいものを買ってきましたよ。
うん、
韓国らしいのか、これは。
チョコレートだよ。
一つずつチョコレート。
食べなきゃダメとか言って。そうそうそう。ありがとうございます。いただきます。
あ、じゃあ私白い方にしようかな。
はい。
白いやつ。
あ、でも香りはいい感じ。香りはって知ってるんだけど。
特にレイナさんに食べてもらって感想をいただきたいです。ちなみに私はこのお土産の品物は食べてません。
おいおい。
感想を聞けるのを楽しみにしています。それではまた、イラスト好きで。
これ普通のチョコじゃないってこと？
はい、あ、かわいい。
あ、ほんとだ。絵描いてある。
じゃあ、
サイン付きだわ、サイン付き。
じゃあ、私も行きましょう。
トロミ様、うん、猫社長、レイナさん。
はい。
じゃあ、一斉に食べた方がいいのこれ。
はい。じゃあ、いただきまーす。
はい、いいぞ。
せーの。はい、せ、パク。
ちょっと、トロミ様。
早く。
早く。
早
く。
ハリー、ハリー、ハリー。
行きも、じゃあ、はい。
いかがですか？ほら、だってみんな食べちゃったら、誰も喋る人がいなくなっちゃう状況に。
ホワイトチョコだよ。
うん、そうだろうね。
トロミさんもどうぞ。
あ、うん、あの、感想とあと具合を。
チョコですよ。
チョコですよね。
何チョコレート
知ってます？パイロットってね、一番最後に食事をするの。
うん。
で、機長と副機長がずらして食べるんですよ。
うん。
二人とも。
もう食べましたから大丈夫ですよ。
で、
私喋りますから。
いや、今の顔は、なんか企んでる顔ですよ。
ちょっと変な味がしてきた。
あ、どうぞどうぞ。
変な味がしてきたって言ってるよ。
あ、普通ですよ。チョコチョコ。
チョコチョコ。
うん。
うん。まあ、チョコ。
騙されるようにしてる。このテンションのダダ下がり感が何？
そう、リアルにダダ下がってる。
これは動画で撮るべきだったのでは？この悲しそうな空気はどうにし、
私そんな悲しそうな顔してる？
すごい。
本当。
さあ、とろみさん。
いやいや、とろみさんは今、ダイエット中なんでいいです。
いやいやいや。
うん。これは持って帰って、外、お口に運んでおきます。
いや、何のチョコかと言いますと。
はい。 高麗人参のチョコ、唐辛子チョコよかったよかったよ。
でもねそんなに辛くないんだけど、うん、チョコレートだって思ってしばらく安心して食べてると、うん、なんかピリピリし始めて、あ唐辛子なんだわこれは、うん、みたいな。
普通にチョコレートで美味しいですよ。
っていうかね、本当はチョコレートっていうのは薬としてはじめ扱われていたわけで、うん、で甘くなかったんですよチョコレートはね、
うん、
でそれは唐辛子を入れてホットチョコレートにして飲んでたっていう風な経緯もあったんで、うん、それはあながち、
うん、
飲み方や食べ方としては間違いじゃない。
じゃあどうぞ。
いやいやいやいやいやいやいやいや、あの今ほら病み上がり、つまみさん病み上がり、いや社長、
薬として
社長、社長は無理しちゃいけない。薬もね、薬も何でもいいわけじゃないんだよ
ねえ。あれです、食べて、ね、普通にチョコレート味なんですけど、
はい、
ね、その後で喉になんか熱いものが喉が熱くなる、
は
あ、そんな味です。じゃあ、
今度はピンクだ。
さあもう一ついただいてるので。
何これ、なんでもう一個あるの。
お口直しに。
いちごだ。
あ、いちごだ。
これは
乾燥いちごかな。見ていいかな。
美味しいや
つ、はい、美味しいやつって言った。これはって言った。
これはスタッフの皆さんで食べてくださいと言って
くださった。ジャム、
うん、中に乾燥したいちご、うん、
乾燥いちごだよね、うん、いただきます。
これは大丈夫です。
うんうんうん、この外側の白いのは何なのでしょう。
ホワイトチョコレートだと思いますよ、
うん、なんかでもちょっと違うんだよね
これ。
うん、
砂糖をまぶしてある感じ。
うん、なんかちょっとそれに近い、うん、
はいはいはい、
ありがとうございました。
ごちそうさまです。なるみあおいさん、
ただちょっとテンションが下がっております。
すごく下がってるね。
うん、
ちょっとじゃないね。
あ、レーナさんのテンションが下がったところで、
はい、
ひどくないそれ。
ね、告白。
うん、
舞台の感想が。
あ、そっか、舞台
の感想が。下がったところで行かなくても、はい。
じゃあ、それは次のコーナーで。
ニャンコのしっぽトークバラエティ第5話カチカリ。
土の子を放つ見に来てもらってありがとうございました。テンション元にちょっと戻りました。
あ、まだ
先ほどチョコレートがなんかさ、こう何かが残ってる、ういーってなってるけど。
タケノコを放つ、
タケノコニョッキ、1ニョッキ、
2ニョッキ、
え、3ニョッキ、
分
かんない、何それ、そのネタが分からない。
さあ、それではですね、タケノコを放つ、
違う、土の子よ。
ごめん、ベタで。土の子が放たれたという人がいっぱいいるので、
はい、
なるみあおいさんから、
ありがとうございます。
どんな、土の子を放つを見てきました。劇中にちょこちょこ入るネタに笑わせてもらいました。お話全体として最後に伏線が全部繋がった感じで楽しませてもらいました。
ありがとうございます。
劇全体としてはそんな感じなのですが、最も記憶に残っているのは、
うん、
レイナさん七変化です。
七変化か。
七変化も、
何の声もしなかったんだけど。
お色直し、
う
ん。
そうそう。
まさかメイド服とかセーラー服とかを着るとは、狙ってるとしか思えなかったです。
うん、着ちゃったんだよ、なんか知らないけど。
そうか。
そうなの。
私もびっく
りした。どうだった？着替えるの大変なんだよ。
なんかそれはわかるけれども、よかったね、
うん、
スクミズとかブルマーとか言われなくても。
あ、そうだね、それはちょっとさすがに。
来年はそれで。
ハラハラして
る、ね。来年はそれなんだ。
知らない。
じゃあ見に行かなければ。まだまだ来てるぞな。はい、はい、はい。たくさんからです。行けませんでした。行けなかったのかい？
そうなのか。
はい。
うん。
トロミさん、レイナさん、猫社長、ケロニチ、ドナー、ドナー、ドナーの方が定着してた。あー、レイナさんすいません。忙しくて結局舞台を見に行くことができませんでした。マーク2は2回も、スバルは神戸から駆けつけたというのに、不甲斐なーい、ドナー。つうか、ANB も濃いドナー。串田明が、かっこよかったぞなぁ。はい。結局、土の子を借りに行けなかった、タクでした。
はい。
まあ、そんな人もいるけれども、そして、マーク2さん。
はい。
トロミさん、レイナさん、猫社長、ゾナー、ゾナー、ゾナー。
あ、3回言ってる、ちゃんと。
ありがとう。土の子を放ってきました。土曜の牛の日に、うのつく食べ物がいいと聞き、うなぎを食べるほどお金がなかったので、うんこ？
あ、違う。またかよ！
びっくりした。うまい棒、明太味で我慢した男、マーク2でーす。 ごめん、さっきのうんこが響いてた。
うん、
はい、さて、レイナさん、この度は舞台土の子を放つへのご出演大変お疲れ様でした。
ありがとうございます。
内容もすごく明るく、テンポも掛け合いも楽しい内容で、最初から最後まで飽きずに見ることができました。自分は初日と千秋楽の2回見に行かせていただきました
が。ありがとうございます、2回も。
今回は前編通してレイナさんの出番が多くて、到底も嬉しかったです。特に今回は、エリート記者、メイド、女子高生と、あの、愛の戦士、キューピーハニーに負けないくらいのレイナさんの七変化が見れたのも、得した気分でした。
はい。
はい。中でも、土の子の演技に、全米が感動の渦に包まれたのは言うまでもありませんって、英語？
うん、英語、英語は言ってないよ。
You can speak English?
シュ ?No.
No, no.
No.
Now.
No, no.
まあ冗談さておき、今回前回の舞台以上に頑張っていて、それでいて楽しげに演技しているレイナさんが本当に素敵でしたよって。
ありがとうございます。
うん。次はぜひ宇宙人の演技を期待してます。
宇宙人？
待って待って待って。宇宙人？
宇宙人。
我々我々。はい、ケロケロケロケロ。
宇宙人じゃないじゃん。
あれ宇宙人だから大丈夫。
あ、そうなんだ。
うん。馴染んでただけ。
はい、ラジオネーム、スワルタイガさんから。
うん。
トロミさん、社長、こんにちは。
ケロケロ、こんにちは。
わー。まずはトロミさん。
はいはい。
スキッカムチャット参加できなくてすいません。
なに？
金曜日だと思って勘違いしてましたって。
不届き者めが
ライブラリーの方で確認はしました。ワイン気に入っていただけましたでしょうかって。
うん。その手においては、ごちそうさまだ。
うん。うん、
ごちそうさまだ。
ちゃんとさ、したの？
ルネちゃん、やったよ。
おほー。
お前も見てなかったな。
だって見れないよ。
届き物。届き物が。
でもって、はい、レナちゃんは舞台お疲れ様でした。兄帰るに続いて朝一の飛行機で神戸を出発して最終の飛行機で帰るという日帰り強行軍。2回目のワンアワーパーキングの芝居でしたが、自分はコメディタッチの芝居の方が好きなので前回の芝居以上に楽しませていただきました、
うん、
ちなみに前回の時にいくらかけてきてるんだと言われたのでお答えしましょう。差し入れと飛行機代とチケット代入れても2万円ぐらい。おぉ、すごいな。
すごいな。
ね。
うん、
まあ、東京に生の芝居を見に行く予算としては安い方かな。本当？そうかな。いや、まあ、生の舞台を見る感動はプライスレスってことで。
そうか。
うん。そうらしい。うん、次回は16日コミケ2日目にお邪魔させてもらいます、
はい、
コミケは8年ぶりぐらいの参加になりますが、トロミセヤさんと阿佐ヶ谷ドラムさんには行かせていただく予定です、うん、さて僕は生きてコミケから帰れるのでしょうか。
阿佐ヶ谷ドラムさんに商品を委託して
もらうの、うん、そうなんです。置いてもらってて、うん、多分私とふみちゃんがいると思います。
はいはいはいはい。あ、そこに座ってるんだ、
うん、
場所どこよ。
立ってるか、
立っちゃダメなんだよあそこは。
あ、そうか、じゃあ座ってんのか。
うん、うん、ダメってことはないけど、椅子の上に立たなきゃいいんだよ。
あ、そうか。
うん。
スペースナンバーが今思い出せない。
ダメな人だな。
後で言う。
ダメな人だな。
です。
はい。
ね。はい。ありがとうございます。遠くからそう来てもらって。
まあ、コミケは行く価値あるよね。
うん、
でも、本当に暑い中、たくさん並ばれることと思いますので。
あ、そっか。
うん。体調は本当に気をつけて。
うん。
うん。ね、前日、ちゃんと寝てくるように。
そうそう。それでちゃんとなんかお水とかも持っておいた
方がいいのか。興奮すると寝れなくなっちゃうんだよね。
遠足の前の日みたいなやつ
だよね。あれ、やばいよね。
わかるわかる。
うん。バナナはおやつに入らなくていいんだよ。あれは主食でもいいんだよ。
バナナは嫌いです。
うん。バナナ嫌いなの？
大嫌いなの。
なんで？食感？
あ、匂いも味もダメで。あ、うん、そうだ、芝居中にね、
うん、
その、この人はバナナが嫌いなんですっていうシーンが出てくるんだけど、私の役じゃないんだけど、
はい、
匂いもするのもダメだって走り回ってましたからって誰かがセリフを言うんだけど、
うん、
あれは演出の人が私を見て書いたらしい。
はぁ。
ですよね。
楽屋で私が、あの主役の、うん、俳優さんがバナナを食べて、たーって言って、どーって逃げたのを見て書いたらしい。
よし、じゃあ、レイナよけにみんなバナナを吊るして。
うん、はい、絶対足来ないから大丈夫。
鬼には豆を、レイナにはバナナを。そして、ハートには愛を、君にはバラを。
なんだっけ、それ。
なんか適当に言ってみました。
うん、で、続きましては、カンピさんから。
はい。
レイナさんのお芝居を見てきました。
お
レイナさん大活躍ですごいことになってましたね。ある時はクールな女性記者、ある時はとっても可愛いメイドさん、そしてまたある時はメガネっ子な女子高生。果たしてその
時間の間に着替えたの？
1時間40分の間に着替えてる。6回着替えてる私。
ついね。
6回着替えながら荷物も運んで転換もしてる。
はあ。 すごいね。
うん、頑張った。うん、あ、なんだ、果たしてその実態は、ハニー、みんな同じこと考えるんだね。
あ、そうなんだ。
うん、ではなく、うん、土の子でしたね。いやー、冗談だったのに、なんで土の子やってるんだってびっくりしました。うん、土の子役もやったから。
うん。
で、あ、演技は、レナさんのすっぽくて面白かったです。お疲れ様でした。そして、トロミ様、
はいはい、
新作 CD、トロ尽くし、はいはい、完成おめでとうございました。
いいえ、ありがとうございます。
究極の究極とはまさにこれ、究極？
うん、究極入りで1500円。
おー。
安いべ。
いっぱい入ってるんだね、今回は。
うん、前回プロトロタイプで、プロトタイプを出したのを入れての究極だから、うん、今回書き下ろしが5曲になりまして、そのうちの1曲が、DS ソフトの主題歌になります。あ、でも同時だよ。同時だけどね。ああ同時で DS があるのもすごい
すごいよね。それすごいね。
うん、びっくりだよね。それがね、夏コミ発売を逃して、冬コミ発売にな
じゃあ歌だけ先にみたいな、ね。
先に、そうそうそ う, そう、
こんなにいっぱい収録されていてすごすぎです。さすが邪神とろみ様。これからもエッチの限りを尽くして我々、しもじもを楽しませてください。お疲れ様って。
はい、エッチの限りを尽くす？
いや、H。
あ、びっくりした。レイナさんのことだから、何を言い出すのかと。
H、H です。
H です。
ひではです。ひでは。
ひでは。
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 あ、違った。わじゃねえ、これ。
自分で受けて、自分で受けてる。
だってさ、普通に間違えちゃった。
うん。
うん。
うん。大丈夫だよ。
大丈夫。うん。まあ、大丈夫だね。
多分ね、みんな優しいからね。
舞台の後だから、この人頭おかしいんだなと思っといてくれれば大丈夫。
いや、いつもだよ。まんべんなくだよ。冷たくだよ。
まんべんなく頭おかしいか。
うん。なんていうのかな、クオリティキープしてるよ、その意味では。
頭の悪さをキープしてる。
そうそうそう。
ちょっと頭良くなりたいな。
いやいやいやいや、そのまんまの君が一番いいよ。
うふふはは。って
、はい、
続きましては須田さんからも来てます、はい、ありがとうございます。私も見させていただきました。真っ当な感想は他の方にお願いいたします、うん、メイドなのですよ。灰原さん、メイド再びなのですよ。本当にメイド服を着るために生まれてきたような方です。感動しました。
それは一生メイドの身分で嫌がれということかな。
灰原さんにチケット予約をしていただいたのですが、最後のコメント欄に灰原さんのメイドさんがまた見られますようにと書いて、自分でもアホだと思っていましたが、うん、現実に舞台上で見られるとは思っていませんでした。
よかった ね,
ね、メイド喫茶シーン日は希望です。私もはい、メール予約をで、私も確認させてもらうんですけど、うん、何々さんが何日に来ますよって教えてもらうんですが、うん、で、コメントも一緒に送ってもらうのね。うん、そしたら、須田さんのところに、メイドさんが見られますようにって書いてあって、なんでこの人知ってるんだろうってすごい思ったの。
七夕の短冊と同じようなノリなんじゃん。
そう、で、なんで知ってんのって、実はすごく思ってました、私も。
はぁ、
うん。メイド喫茶シーンか。火は、
うん、
そのね、うん、お茶をとかお水を持ってって、うん、失礼しますって置くんだけど、うん、私食べ物系とかで仕事したことないから、うん、
はい、
トレイを
持ち方がわからない、
持つのが大変だった。水いつかひっくり返すんじゃないかと思って、ハラハラ
言ってくれれば、
言ってくれれば、
言ってくれれば私が教えたのに。
あ、そうか、
お水の運び方
私は得意ですよ。
猫社長はいろんなね経験をねたくさん積まれている方なので、
うん、
ウェイターもやりましたよ私は。
じゃあちょっと持ってみて。
お盆。
お口で持つんだよ、バシ。違うです。ごめんなさい。
やだ、やだ、やだ、やだ、
やだ。気持ち悪いよ。
ショック。
あ、こうなんだ。
こんな感じ。
こんな感じ。なるほど。
手を広げて。
手を広げて。視点を。
ピシッと。
ペタッとつける。
ペタッとつける。置くときとかはこう。
時はまあ、こう。
普通、まあ、意外と普通だった。なんかコツがあるのかと思った。
残念
でした。
今度リクチャーをするって。うん、よかったね。これでいつでも、あれだ、再就職可能だよ。
ね。
うん。
再就職すんの？
いや、よくわかんないけど、今就職してんの？大体が。
就職はしていないよ。
声優は就職じゃないのかな？声優は
就職というの
でしょうか？困るよね、職種的にはね。うん。うん、声優ってどこの位置みたいなね。
私、だから、例えばなんかアンケートとか舞台見に行った時に、ご職業って書いてあったりするじゃない？
はい。
ああいうところにいつもなんて書くか悩むんだよね。
わかるわかる。なんか声優って書くのも、ちょっと、おこがましいのかな
あるんだけど、舞台を見に来てて、明らかに私だってわかってる時のアンケートは声優って書くんだけど、うん、そうじゃない街頭アンケートとか、なんかこう、景品とか好きだからさ、そういうアンケートの時は、なんか自由業とかフリーリーターとか、
意外とレイナさんって個人情報を大切にしない感じ？
でも私検証とかするの好きだから、
うん、
なんかこうもらえると思うとすぐ書いちゃうのね、ハガキを。
大変な人だ。
自由人と書けばいいんですよ。
自由人か。
じゃあ社長は不自由人ですね。
ほほわ。
もっと自由が欲しい。
もっと光が欲しい。
光？
何でもないです。
ということで私も、
はい、
行きました。
はい、ありがとうございました。はい、見に来ていただいて。
兄帰る。じゃなくて。
じゃないです。
あれ、もう頭の中で一緒になっちゃってるよ。
土の子を、
はい、
放つ。
はい。
見ました。
一ニョッキ。あ、二ニョッキ。これの回避方法あるの？
ということで、
はい。
まあ、とりあえず、会場入るなりに、私は土の子を、写真で撮っちゃダメじゃ、ダメですか？いきなりそんなことをしまして、写真撮ってきましたけど。
びっくりした。
いきなり。
浅草で撮ってきたのかと思った。
そうそう。浅草にあるよね。黄色のビールにうんってなったやつね。
あれはビール工場ですね。
ビールなのね、あれ。
アサヒビール。
うん。アサヒビールです。
アサヒビールの
ビール。アサヒビールはアサヒスーパードライが好きです。
ビールのビール。
ビールのビール。
何も反応がないです。
ふーんとか言っちゃった。そうそう、まあ、これは金の。
いきなりレイナさんが最初出てくるんですよね。
そうですね。第一声が私なんですよ。
しかもそれが記者の役で。
はい。ゾナーとか言うの？
ゾナーは言わん。ね、
レイナさんが記者の役で噛まないだろうかっていう心配が非常にあって。
なんで噛むんですか？
いや、日頃の行いを振り返ってみなよ。
セリフはセリフだもん。
謝れよ。
なんで
謝っときゃ。
まあでもなんかリアルにパッて読んだら噛みまくるのは確かに認めるけど。
あそこは意地を張ってる。
そこは、ね、
すごい、もうドキドキしました。う
ん、はい。
はい、
ほら、心配かけて。
嘘心配された。
心配された。
マジかい。
しかも、その後、本当にメイド服で。
はい。はい、出てきましたね。
店員役で出てきました。
人が足らなかったのか？
うん。
うん。
記者さんは記者さんだけの役があって。
うん、副業がいっぱいあるの？
うん、ほんとね。メインの役は香里ちゃんという役なんだけど、香里ちゃんはメイド喫茶で働いてたり、変装をしたり、いろいろ。
だから、キューピーハニー。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
キューピーみたいだね。
あのメイド服は、レイナさん用に作ったんですか？
あと、私が縫い直しました。
お
あの、サイズ合わないので、ふみちゃんに借りて、
縫い直したということは、じゃあ今後もあれはレイナさんがもら
う。いえ、返します、ほどいて。
え、
そう。
なん
でもう使えないじゃないですか。
もう着ないですよ。
要するにまた来て欲しかったんだ、社長は。見せて欲しかったんだ、社長は。
いや、また、ああ、こだけぴったりのものがあるんだったら、次の機会にと、
いや、
私は思ってたんです。
そうだったんですか。ありゃ。
あや。
ありゃ。
借りてくればいいじゃん。で、またぴったり
の。また縫うの？
さあ、裁縫、ソーイングを。
うん。
うん。すればいいと思う。
で、セーラー服姿にもなって。
はい。そうそう、普通に学校行ってた時はブレザーだったからセーラー服着たことなくて、うん、初めて着た。
ほう、どうだった初セーラー。着づらくない？
あ、なんかね、被るの被りづらくて、しかも早着替えだから、ウォリャーウォリャーって着てた。
で、横をこう閉じるだけだからね。
横だからやりづらいですよね。
うん。だから、うちの、なんていうのかな、衣装っぽいセーラー服の時には、ここの前を開けられるようにして、こう羽織れるようにしてる。
なるほどね。
うん。
結構脱ぐの脱ぎづらいですよね、あれ。
そうですね。うん。
誰があれを考えたのは海兵軍か。
そうだ、そこから来てるはずだけど。
海兵だ。あれ、こうやって襟を立てて遠くの音を聞くって、聞けるわけないじゃないか。何を言ってるんだ。
しかも、一番私は驚いたのは、
うん、
セーラー服を着て、スカートを履いてるレイナさんが、
うん、
そのまま、お前そこで、
土の子をやれと。って言われて、うん、土の子を、なんかテーブルの上に三角座りして土の子をやるの。
はい、土の子のイメージは三角座りなの？
なんかそういうわけじゃないんだけど、うん、三角座りするっていう指示だったから。
とりあえず座って、
うん、ちょこって、うん、
土の子の代わりをやれと言われて。
代わりを。
けど、いや、いきなりそれで、あの、スカートの中丸見えじゃんと思って、ちょっとドキッとしちゃいましたよ。
あ、すいません。でもちゃんとあれは変装中なので下にホットパンツを履いているんですよね、はい、
丸見えでしたんで見えました。
そうなんです。
よかったな、
うん、最初そこはどうするかっていう話にもなったんですけど、
はい、
なんかスパッツにしとくのかもうパンツにしちゃうのか
ジャージだろ
っていう
ブルマですよやっぱ。
でも変装中だから、うん、とりあえず下に服着てて上から被ってるっていう設
定。流されてる社長。流されたよ。
なのでしたよ。
はあ。
でも他のお客さんにもそこは突っ込まれた。
なんで？
なんか突然三角座りしたからスタートでびっくりしたって言われたりした、
うん。覗くよねみんな。そこに一点集中だよ。
それはお客さんが。ドキッとした人がそこにもいますよ。
ま、あ、そうなんですか？びっくりしました。お客さんが前にいるけど、あそこの本当のシーンはだってホテルの中の一室で、私が一番前にいるんで、私の前には誰もいないんですよね、本当は。
はい。
だから別に普通にしてたんですけど。
あ、汚れちゃった。
なんでよ。
汚れちゃった、レイナちゃんがもう。
まあ、とりあえず、まあ、なんか、はい、面白い、ドラ、
演劇
演劇、
うん、なんかね、あの明るい感じの。ノリの
最後、結局土の子はどうしたのかがわからないまんまだったので、それが非常に眠れなくなりました私。
そこはそうですね、具体的なことは言わない。なんかね、金の土の子を1億円の裏金で作ったんだけど、うん、それを、子供たちのために
盗まれちゃった、
うん、取り返してほしいって言われて。
ん、いやだから盗まれたんじゃないの、
うん、
取り返してほしいってどういう状況、
うまいこと言いくるめられて、うん、とある宗教家が持ってっちゃったのね。
詐欺なのね。
うん、まあ、詐欺とも言い難い感じなんだけど、うん。で、それを取り返して、でも、町に返すのは、結局裏金だから嫌だから、何か他のことに、もうその土の子を役立てちゃってくださいっていう依頼が来たのよ。その便利屋さんに。はい、で、私その便利屋の仲間なんだけど、
はい、
で、
役立った？
役立てるんだけど、そこ具体的に言わないのね、何に使ったっていうの。
うん、
最後にちょっと京子さんが子供たちのために使ってくださいって言うから、子供のために使うんだなーっていうのはうっすら
分
かるんだけど。
なんで子供のために使うんだ？
それはね、その主役の人が、
はい、
テレビの、
はい、
ディレクターをやっていたんだけど、はい、その時に、自分も施設育ちで、その何でも屋さんはみんな施設で育った子なの、
うん、
ほんでそこの施設の子たちとか他のそういう施設の子の子供たちの番組を作って、
うん、
で、そのかわいそうな子供たちのために、なんとかお金を工面してあげたいと考えていて、
うん、
なので、土の子はそういうことに使おうと。
なるほど。
うん、
オブジェとか言うわけじゃなく、
うん、
あの、ちゃんと、
うん、そうそうそう、
生活必需品的な使い方をしようと。
この土の子は多分バラバラになって、うん、それぞれのところに行くから土の子を放つというタイトルだったの。
なるほど。
うん、
要するに、細切られた。
そうそうそう。なんか、ちっちゃいのが、だから最後、ちっちゃいのが、わーってなったら楽しいのにねってみんなで言ってたんだけどね。
はい。
うん。
なるほど。
あ、じゃあ、あくまで生物としての見、
うん、うん、全然生物じゃないの。
うん。オブジェだ。
そう。
はいはいはいはい。だそうですよ。
でしたの。
わかりました。
はい。
はい。
眠れる？
そうですね。
眠れそうですねって。
はい。ありがとうございます。はい、なんかすごいいっぱい、来てくださってありがとうございました。会えなかった人もいたんですけど、
はい。
あ、いや、来ていただいたんだけど、会えなかった人もいたんですけど、いろいろなんかお花やらお菓子やらもらってありがとうございました。
だそうですよ。
はい。
はい、じゃあまた来年も。
土の子を。来年はどうなることやらまだわからないので。
土の子を集める。
もう一回取り直す。
大きくなった施設の子供たちが、
うん、
少しずつ持ち寄って、
土の子が元の姿に。
土の子を元姿に。で、土の子協賛募金という形にして、
うん、
また困ってる子供たちのために話す。
次回は土の子を戻すというタイトル
です。猫のしっぽトークバラエティ、今夜もカツカレー。
猫さんたち、猫さんたち聞いてくれ。
にゃにゃん。
暴走マッスルだけど、7月某日、秋葉のメイド喫茶に行ってきたんだ。
秋葉にゃ？
うん。
面白かったかにゃ？
ね、メイド喫茶はサービスがいいんだね。
にゃ
ー。アイスコーヒーを頼んだら、
にゃん。
ガムシロとミルクを入れてかき混ぜてくれるんだ。
指で。
え？
口で？
その後、怪しげな呪文を唱えて、美味しさ倍増です、なんて言われたんだ。
それはサービスに含まれてるのかにゃ？
なのかね。
うん。
あと一緒に写真も撮ってもらったんだけど、
にゃ。
まさか自分が猫耳をつけさせられるとは思わなかった。すごく変わった経験をしたよ。あの写真は誰にも見せたくないな。でも時間に余裕があればまた行きたいな。
あ、そうか。嬉しかったんだにゃ。
みたい
な。ボソマスーさんは。
メイド喫茶か。
どうですかにゃ、そのサービスは。
な
んか、なんとなくね、メイド喫茶は行ったことがあるんですけどにゃ、
うん、
あれはあまり女の子が行って楽しい場所っていう感覚がなかった。
でも一応お嬢様とは言ってくれるよね。
いや、そういうとこでもなかったんだな。
そうなんだ、
うん。
違うのか。
なんか普通に、ただ単にそっち系のコスプレをしてる女の子が接客してくれるだけ。
うん、そういうことか。
うん、だった。
私なんかお嬢様とか、
はい、
ご主人様とか言って、くれるようなとこだった。
なんかね、店によっても、それの、うん、あの、なんていうのかな、クオリティっていうか。
ね、違うよね、
いろいろね。
うん。サービスも違うじゃん。なんかほら、オムライスにメッセージつけてくれるとかさ、テレビでやってるじゃん。
うん。
ね。そういうのとか、あと写真を、このコースを頼むと写真が撮れるとかさ、なんか。
うん。友達にメイド喫茶で働いてる方がいらっしゃるんですけれども、うん、で、好きな文字書いてって言われるんですって。うん、で、その時は萌えって書きますよとか言ってたんで、うんうん、で、とろみさんはね、100点って書いて花丸書いてくれたら嬉しいんじゃねとか思うんだけど、どうだろう。嬉しくない？オムライスに100点で花丸。
そうですね、100点。
うん
うんうん、いいじゃない
ですか。
いいでしょ。いい
よね。ねえ。
うん。
猫、うん、社長は何て書いてほしい？オムライスにケチャップで。
そうですね。うん。なんだろう。
なんかネタに走りたいよね。できれば。
ネタか、うん。
ネタ。
そう。
ちなみに、レイナさんだったら何て書いてあげる？
書いてあげる方？
あげる方。
なんだろうね。よくできましたとか。
それは同じネタやん。
うん、そうそうそう。私もだ、100点かよくできましただったら嬉しいなぁと。
じゃあもっと頑張りましょうにし
よう。萌えとかよりは、
うん。
つま先とか。
つま先？
あ、じゃあはい、とんかつ。とんかつ？
オムライスだけどとんかつ。それいいね。カレーライスとかもいろいろ書いちゃえばいい。
うん。カレー味とかね。
オムライス、ハテナとかでいいんじゃないですか。
うん。とかで。
とか。
とかで。疑問系。
私はあんまり、メイド喫茶は、一度ぐらいしか行ったことないんで、うん、よくわかんないんですよ。
メイド喫茶の楽しみ方もよくわからないんですよ。
私もわかんない、
うん。
さらに性格的に、そういうところで、構えちゃうんで。
そうなんですよね。
素直になれないんですよ。
あ、むしろ、なんていうのかな、ご奉仕する立ち位置に気持ちがなっちゃいますよね。っていうか、逆に構わないでいてくれた方がくつろげるっていう、
うん、
ひねくれた人間ですよ、社長は。
そうですね。なんか、天の弱って言われますからね。
B 型同士だもんね。
分かり合えるらしいよ。でも、いまいち社長は私に対して少し怯えてるような空気
が。ああ、それはいつもです。
ゾナー。ゾナー。まあ、あれだ、邪神だからな。
うん。
うん。それでは仕方ない。
うん。
はい。それでは次のお猫告白に行きましょうか。
はい。
カンビさんからですにゃ。
にゃ。
猫さんたち、ハルケルブニャー。
にゃー。
前回怖い体験の話題が出ていて、皆さんの体験をお聞かせくださいと言っていましたので、
うん、
僕も実体験を送るには
あるのか。
金縛りというものがあるようですが、これは意図的に起こせるのですにゃ。寝てるとき両手を万歳のように頭の上へ上げて寝ると、体が痺れて金縛りになるにゃ。
こ、
そうそうらしい。
これはゾナ
ー。ゾナー。
ゾナーのポーズだ。
みんなゾナーしながら寝ると悲しばりちゃうんだ。
降臨。
降臨するんだよ。
降臨。
じゃあ原因はとろみさん。
わー。横島なる神の仕業。見技。はい。椅子とか硬くて平らで寝返り打てないところで寝ると効果的にゃ。だから悲しばりは全然怖くないにゃ。ところがこの体験中に引き込まれると結構やばいかもしれないのです。
引き込まれる？
金縛りで動けないけれど、意識はある。でもそんな時に体を引っ張られたり、引きずられる感覚、そのうち自然に意識がなくなる。という時だけは、戻れなくなるアヒフ
アヒフ
ごめん、なんでもない。ちょっとこう、超えちゃった。という感じでいっぱいになり、無理やり金縛りを解きます。一番怖かった金縛り体験は、壁際でお昼寝をしているとき、突然金縛りになったかと思うと、その壁の方向にぐいぐい引きつけられていくのです。
うわ、怖い。
しかもどこからともなく、大勢の人がお経を唱えています。
うわ、
どんどんどんどん壁に引きずり込まれ、体が全部壁の向こうへ行ってしまったとき、もう二度と目は覚めないんだろうなーという感じがして、さすがに慌てました。金縛りを解く方法は、お腹の方から少しずつでも声を出す、もしくは指先でいいので、少しずつ動かして、指から手、手から腕へと徐々に体を動かすというのが私の解き方ですよと。もちろんこれは全て夢かもしれません。でもそれが本当に現実で、魂が体から抜かれてしまったらと思うと、さすがに実行はできませんにゃーって言ってる。
確かにね。
でもね、とろみさんね、こう、目をつぶって、ほら、無呼吸症候群って一時期さ、有名になった時あるじゃないですか。で、あの感覚がわかるんですよ。普通、呼吸を止めると、1秒あなた、真剣な目をしたから、それはタッチか。ごめんなさい。はい、呼吸を止めると、苦しくなるでしょ？
なるなる。
ぷはーってなるじゃないですか。うん、それこそレイナさんがビール飲んだ時、プハーっていう感覚はわからない感じだよ。
うんうん。
そう。その感覚になるんですけれども、
うん、
その無呼吸かなーっていう時は体の筋肉がすべて抜けていって、うん、で、苦しくないの。 うん。で、頭は結構はっきりしてるから、あ、このまま止めていくこともできるんだけれども、そろそろ呼吸しないとやばいかなと思って、こう自発呼吸に切り替え、あ、自発呼吸から切り替えるのか。
うん。
意識的な呼吸に切り替えるの。
うん、そういうのあるんだ。
そう。
へぇ。
ってことがたまに疲れるとある。
そっか。私、息ができないって感じるときはある。
苦しい。
うん。
あ、苦しいんだ。
息ができないって思って、目が覚めるときは、だいたい枕に顔がふんさって、リアルに息ができなかったんだな、私ってことが多いんだけど。
ケロタに殺されるとこだったんだ。そうそう、
ケロタをギューってやりすぎて、苦しいって自分でやってんだけど。
うん。
あと、あ、でも、なんだ、金縛りのときに、
はい。
声は出そうと思う。それで、出そう出そう出そうって。
う
ん。発声じゃないんだから、なんか、うーってやって、
うん。
出そうって思って、ふって溶けるから、うわって言っちゃったりする。
はー。でも聞いてる人っていうか、そばで寝てる人がいたらびっくりするだろうね。
うん、びっくりするみたい。ってか、私よくうなされてるらしいんだよね。
あー。
全く覚えてないんだけど、ほら。
なんか、お払いをした方がいい気が。
いいかもし
ん
ない。
とろみさんね、寝言が多いタイプなんですよ。
そうなんだ。
うん。
え、ちゃんと喋る方？
ちゃんと喋る方。
へー。
しかもね、寝言が行き過ぎるとね、歌い始めんだって。結構迷惑出る。それも結構普通に教室でうつ伏せに寝てる時とか訴え始めるらしいんで、うん、ああ授業中寝れないなーっていう感じ。
そっか。
やばい。
あれですよ、やっぱじゃあとろみさんがここでこう寝てもらって、
はい、
でレイナさんは手を上げて
寝る、まあ。
それを動画で流す。
寝るのに時間かかっちゃうよね。ちょっと
いいアイデアいただきました。
わお。
レイナさんが金縛りに合うか、うん、トロミさんが歌い出すか、
歌い出すどっちが先か
みたいな。どっちが先。
乙女の魅力増幅計画。
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 乙女の魅力
増幅計画。
ってなわけで今まで3回増やし続けてきた乙女の魅力ですが、
はい、
増えた？
増え、どうかな。
まあ増えたかどうかみんなが判断すればいいことなので、
そうそうそうそ
う、うん、うん。
でもまだまだ増やそう計画だからね。
うん、なんかこう伸びしろがたくさんあるよね。はい。でどうですか？来てるの？
うん。うん、まずはあラジオネーム森尾さんから。
はいはい。
はあ、はあ、はあ。見たい。とろみさんとレーナさんのポニーテールが見たいー。
お
というわけで、次回は夏のポニーテール祭りでお願いします。もちろん、収録風景の写真はポニーテール満載で、動画は実録、とろみがポニーテールになるまででお願いします。ポニーテール。
わかりました。
え、早っ。ポニーテールのレイナさんがとろみさんの髪の毛を縛ってポニーテールにする動画です。それでは、暑い上にいろいろ忙しい日が続くと思いますが、皆さんの活躍を楽しみにしております。
ちょっと待て。ポニーテールというのはな、
うん、
ポニーだろ？ポニーっていうことは駒だよな。トロミさんの長さでポニーテールを目指すと、絶対サラブレッド級になると思う。
長いよね。
まあ、それはそれで。
無理だろう。無理だろう。
だから、はい、あれ、馬って英語で何て言うんだっけ？
ホース。
あ、そうだ、ホーステールな
の、うん、ホースの白い馬っていう。
あったね。
話題がありましたよね。
うんうん。
うん。
ホース
テールぐらい。あれは、ホーステール。
ホーステールぐらいの長さになっちゃうよ。
なんか随分テールっていうのがさりげなさがないね。
まあ、せっかくだから、
はい。
次回あたりちょっと結んでみますか。
結びますか？
まあ、結べるけど、ポニーテールはできるけど、私ちょっと短くなっちゃうけど。
うん。ツインテールの方がやりやすいよね、逆に。
あ
ー。うん。
いや、森尾さんは、うん、こうポニーテールした時の、こう、うなじがいいんですよ。
書いてないよそんなこと書いてなかったよ
いや、多分そうなんですよ。
そうなんだ。そうなのか。
うん、そうなのか。
だからツインテールじゃダメなんですよ。
お団子でもダメなの？
やっぱりポニーテールじゃない。
ポニーテールか。
そういうもんなんだ。
ですね、マーク2さんが、
はい。
はい。乙女の魅力、水着祭りまだですか？
お。社長の水着祭りなら。
あるのか？
わかんない。
はい。とろみさん、れいなさん、猫社長、ルネッサンス。
はい。
最近暑くて酒の席が増え乾杯のたびにこの掛け声を使っております。わかるわかる。さて、季節は夏です。連日の猛暑日で皆がフラフラしている昨今でございますが、
うん、
やっぱ夏といえば、前回社長がチラリと言ってましたが、水着でしょ
う。ほう。
水着こそ、夏を代表する乙女の必須アイテム。水着を着こなしてこそ、真の乙女の魅力が備わるのだと、自分は長年の研究から確信しております。
なるほど。
研究？どんな研究だ？
そこでぼちぼち水着祭りやりませんかね。あー、ちょっと腹筋が。とりあえずその時の予行練習ということで、初期のセリフをそのつもりになって言ってください。
はい。水着着てるつもり？
うん。
おっと、ちょっと大胆すぎたかな。恥ずかしいからあんまりジロジロ見ないでね。
っていうの。
なるほど。今回、そんな水着着ないよ！
どんな水着？
うん、でも水着持ってないんだよ。
なんで？
だって、
プール。ウェットスーツ？
プール行かないし、海嫌いだから。
とろみさん去年、あれですよね、
はい、水着。あ、海白いの着てた、うん。見た見た。
でも、ビキニってさ、うん、なんかいろいろ心配だね。
いろいろ？
だってほら、ワンピースだと脱ぎづらいけれども、
うん、
まあ、脱げづらいじゃん。
安心するよね、ピッチリしててね。
なんか脱げやすそうすぎて怖い。
あー、うんうん、うん、確かに。
私は、そう、とろみさんの白い水着姿を見れないのが未だに、
はい。
残念なのですよ。ここはぜひとも。
っていうか、海の家のお祭りの時に来ればいいのに。
今年はあるんですか？
今年はもうないでしょ。だってほら、クラゲ浮いちゃうよ。
うん。
いや、ぜひ、ネコプで。
友達がね、海の家の、お祭りがあるんでって言うんで、で、行きたいとか言ってたんですけれども、
うん、
ライブね、ライブで呼ばれてて、うん、で、それが17日なんですよ。
おー、夏コミの日じゃん。
4日ぶりじゃん。
うん。
しかも、海の家ってことは昼間でしょ？
そうだね。
夜行くってわけにもいかないから、うん、なんかすごい大変だなーとか言ってた。うん。結局行くことにしたのかわかんないんだけどね。
うん。
レイナさんもそう、とろみさんの白い水着に合わせて、水着を用意する。
何色？
これこれ、この色この色。
カエルっぽい色？
カエルっぽい色。
水着か。
レイナって言ったらやっぱりカエルだろ？
そう、そうだけど、うん、水着もじゃあ緑色系で。
はい。
もしくは黄色。
黄色、あ、黄色か。
黄色か。
うん。で、ポニーテールすれば良いのかな。
じゃないかな。
いっぺんにやろうとするな、みたいな。
いやいやいや、いっぺんでいいですよ。あ、でも、そろそろポニーテールできる長さになってきましたね。
うん、うん、今できるよ、多分。うん。短いけど。
いや、短い方がいいんだよ。
ちょいんって。
あまり長すぎると、うん。侍っぽくなっちゃうから。
あー、そうかも。
うん。
ね。
そのピコピコ感が、そう、そのピコピコ感がいいんだよ。だよね、社長。
とりあえず、これは次回のお楽しみで。
いや、やるとは言ってないぞ。やるとは言ってないぞ。
言ってないよね。だから水着持ってないし。だけってなんでだ
よ。いや、水着じゃなくてポニーテール。
あ、ポニーテール。ポニーテールなら私は全然良いぞ。
で、水着はいつにしましょうか。
あ、それもあるんだ。
社長が買ってくれてからだよね。
あ、そうだね、うん。そうだね。
買いますよ、本当に。
本当に。
どうしよう。
新規で落ちる。
もう買いますよ、喜んで。
喜ぶらしいよ。でも水着って高いよね。
ねえ。
なんで？スピード車？
あ、スピード車のじゃあ水着お願いします。
キチュキチュだよ。
ね。着るの大変なんだってね、あれ。うん、
それにします？
あ、ちょっと待って。
まあでも、普通の、なんか結構露出が激しい水着よりは、うん、スピード車ぐらいピッチリしてくれているのであれば、それはそれでいいかな。
もういいですよ。
はい。
海やプールは行かないで。はい、
温泉？
あ、温泉いいよね。水着着て入る温泉とかね。
うん、いいよね。ユネッサンス、
う
ん。
そうそうそう。
あ、じゃあそういう
ルネッサンスって。
じゃあ、水着を着て、温泉に入ると。
はい。
で、効能は？
効能を説明するんだ。
そうですね。
コーヒーの湯とか。
ね、あ、だっていっぱいあるんでしょ？ね。
あと、足湯でさ、うん、魚が食ってくれるらしいよ。
あ、
どうしよう。
楽しそう。
レイナさんの身が残んなかった。
そんなに食べられちゃうの？
わかんないけど、老廃物を食ってくれるらしいから。
全部老廃物ってできてるみたいになっちゃうじゃないですか。
うん。レイナさんだとほぼそれかもしれないじゃない。
大変。
大変。
はい。あれ？匿名希望さんから来た。かなり問題があるので読まれなくてもいいですって書いてある。
あら。
みんながみんな思い浮かべていても口に出せないことをあえて言おう。
うん。
魅力的な乙女になるためには、そう！ブルマを履こう。
はい、捕まってください。
はい。繊細かつ活動的なユニフォームは女の子最強の戦闘服。とろみちゃんの出演する真夜中の集会電波ソングナイトやネット TV スティッカムでもとろみちゃんにブルマーという話題が出ていてお祭り騒ぎです。
どんな祭りだ。
というかとろみ印のとろみブルマ復刻希望 すごい勢いで。
昔作ったことがあった。
そうなの？
うん。
すごい勢いで売れ飛んでいくこと間違いなしだと思います。
うん。
そして、ゾナー教徒は全員とろみ車着用。さぞかし異様な光景でしょうね、って。
うん。なんかね、知り合いが、ブルマいりますかって言うから、うん、くれるんだったらくださいって言ったら、
う
ん、なんか、15個くらいくれて、
うん、
で、なんでこんなにブルマばっか15個もあるんですかって聞いたら、ね、なんか、会社のところで、資料用にブルマーが欲しかったらしいんですよ。そしたら、ブルマー一着っていう売り方がしなくって、で、それで、いっぱい送られてきちゃったから、うん、それを、いらないじゃん、会社的には。一個あれば十分なんで、うんうん、で、干渉剤代わりに入れて、送ってきたらしい。
なるほど。
うん。
干渉剤。
すごいな、ブルマー。
で、ブルマーいいですけど、上も、
体操着の方。
体操着がないと。
っていうか、もうブルマーも扱ってるところが少ないらしくって。
少ないですね。
うん、生産がないからね、
うん
うん、
ブルマーじゃなかったですもん、私学校の時。
え
ブルマーを着用しない学校だった、
うん、
ノーブルマー
じゃあ何着てんだ
知らない。いや、とりあえずノーブルマー
半ズボンぐらいのやつだったよ。
はい、
うん、
なるほど。
とりあえずあまりあれですね、とろみさんにブルマとか履いてもらうと私が困るので。
うん、困りますね。
困りますね。
うん、お仕置きが待っているだべ。
いや、私は
はい、
なんとかこう社長という立場がありますから、あまり理性がなくなると怖いんで。
どういうこと？
ちょっ と本気で顔変わっちゃうんで、やめ
ましょう。顔変わっちゃうの？
はい。
整形疑惑。
すげえ。
すげえ。やめるらしい。
ブルマ履くと社長の顔変わるんだ。
いや、多分、ちょっとまずいっす。自分でおかしいと思う。
じゃあ顔のごまにブルマを履かせて。
ちょっとちょっとちょっと。
なんだっけ、ふおー変態仮面だ。
あ、なんか前あったね、ラジオでね、そういう話。
何が？
あれ？変態仮面の話、
聞かせた。
へぇー。
とろみさん変態仮面が大好きって話を。
うん、面白いよ、あれは。
へ
ぇー。あれね、中国娘と結婚すんだよ。
中国の子？
ね。なんか、ライバル、要するに、ヒロインがいて、ヒロインのライバルがいるじゃん、
うん、
で、男の子一人を取り合ってみたりするじゃん、
うん、
普通はヒロインとくっつくじゃん、それでも、
うんうん。
でも、ヒロインのライバルとくっつくの。
あ、そうなんだ。
うん、そこが意外だった、推し的には。
私の、今まで見たことないような、すごい、こう、状態を見たければ、
いやいやいやいや、大丈夫。社長、その話題は、その話題は、
いいさ、
その話題は、
くればいいさ、
くればいいさ、
投げやりな。じゃあまあまあポニーテールぐらいから徐々にってことでね、
はい、
はい、
進化していく。
ポニーテールして、うん、あとは水着を着て、
で、
うん、
で最後はブルマーを履くという究極ですね。
分からない、
最終的に。なんで、あと100年後ぐらいって。
まあとろみ様監視員として
なんで履かないの、いつも
見届けよ。じゃあ辛いチョコレート壊すぞ。
あ、いや、ちょっともうあれはまた思い出したらテンション下がって
はい。
はい。というわけで、
はい、
乙女のミリキは増幅されましたでしょうか、う
ん、まあ、今日の感じだと来週何か増幅される予感だね。
来週なんだ。
じゃない、はい、来週
の予感。森尾さん楽しみにしてください。
頑張ります。
ありがとうございます。はい。ですね、今回もたくさんのメールをありがとうございます。これからも皆様のメッセージお待ちしております。
ホームページ内にある専用のメールフォームからお送りください。さてさて、次回38回目の放送ですが、9月5日アップ予定です。
はい。ぐ
ぐ
ぐ、どうしたどうした、
なになに、
今一瞬地震かと思
った。あ、最近なんかすごい直下型の
ある ね、 地震があったね。この前もドーンってなってさ、揺れが、
地震と思ったら自分が揺れてましたね、うん、
はい。
社長しっかり社長しっかり、
はい、
指何本に見える？
指は
5本あるに決まってるだろ
言おうと思ったのに。
ありがとうございます、
はい、
そのパタリロ的ネタを見といてと
ということで、はい、今回の収録は
いかがでしたでしょうか。
いか
がですね、
うん、
どうですか、レイナさん。
どうでしょう、なんかあれだね、あの時差ボケじゃないけど舞台ボケしてるからさ、今脳みそが、
はい、
なんかわかんない、
ダメな発言していいかな、
うん、
なんかさ、夏暑くなるとさ、
うん、
もうタクシーで移動したいよとか思うよね。
あの外は暑いから
でも思うだけでやってないけれども、うん、レイナさんは、
うん、
舞台の後、
うん、
タクシー、
ね、途中まで行ってそこから終電がなくなるからね。いや、もうやつタクシーに乗るしかない。
まあ、それはしょうがないよね。
うん。うん、初めて長い間一人で乗ったからさ、お金心配になっちゃったよ。
心配になるよね。
うわーと思って。
領収書くださいとか言うんでしょ？
うん、もらうもらう。
もらう。いや、もうヒヤヒヤしました。はい、うん。いや、今日の放送自体、放送とか収録自体は、すごく楽しく。
うん。
うん。いつもなんかこう、仕事じゃないんだけども、仕事させてる？
うん。
させていただいている間は、すごく楽しいんだ。
うん。
うん。で、仕事終わってしまうと、こう、ぽやーんとして、ぽやーんとしてしまう。
まだまだ倒れるには早いですよ。
はい。
これからが大変ですよ。
はい。ネバーギブアップです。
はい。じゃあ、今後の、とるみさんとれいなさんの予定
を。予定を。
はい。ですな。うん、あー、8月の31日の日曜日。はい、
あら。
うん、そう、あら、多分きっととろみさんもその日がライブだったりする。
そう、誘ったんだけど、もう制約がついてまーすって言われて、断られちまいました。
すみませんぬ。
私より大切な制約が。
順番だからね。
順番、うん、
はい。はい。阿佐ヶ谷ドラムであるんですけれども、鈴木まりえさんが主催する第9回ドラムナウという、ライブ、12時半から始まるのかな？
はい。
メリーメーカーの4人で行きますので、もしお時間があったら来てください。それと、あとまあ夏休み後半ですが、私舞台でずっと出られなかったんで、豊島園後半結構いっぱい入っております。もし、うん、来る方。豊
島園ってそんなに休めんの？
うん、休める。舞台でずっと NG 出してたから、後半は後半で入っております。はい、ので、もしよかったら、遊びに来てください。
はい、そんでですね、とろみさんの方も8月の31日、いっぺがいっぺんやってみたかった第4回を、
うん、
ヒステリックトロバンドとして、うん、はい、そのいっぺさんという人がギター弾いてるのね。で、やらせていただきたいと思います。とろみさんボーカルで、もう思いっきりガンガン歌うつもりですので、うん、どうぞ。足をお運びください。よろしくお願いします。
何曲ぐらい歌うの？そういうのって。
まあ、出演人数によってなんだけどね。で、今、出演者決まっているところが、気候でミサさん。
うん、うん。
それと、小田千里改め、小田優さん。
うん。
はい。で、とろみが入ってて、もう一方、
うん、うん。
入る予定の方がいらっしゃいます。よろしくお願いします。で、そっちはもうやっぱりお昼なんだよな。
時間もずっとかぶってんだよね。
ずっとかぶってんだよね。でもまあ、お客様だったら、移動できるんで。
うん。
あ、そうか。どっちも見てほしい。出番は何時頃とかもう出てる？
わかんないんだな、こっちが。
多分、トリガー鈴木さんがやるよね。
かなぁ。まあ、私たちは、その、まりえさんの主催なんでゲストという形で、うん、まあ、
真ん中ら辺30分かな、うん、か、手前かっていう感じ。うん、だから、とろみさんたちが主催らしいんで、うん、で、いっぺライブの方は一番最後なんで、
あ、
しかも、時間も長いんで、間に合うと思います。
うん、うん、うん。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
待ってます。
ありがとうございます。
うん。な感じですかね。
うん。
はい。はい、あと、あ、ごめん。うんと、ネット放送スティッカーも今回は9月の5日になります。
お。
そう。皆様、よかったらこぞって参加してください。
まあ、
参加しなくても、
ね、
そう、見るだけでもできますので、
うん、
よかったらテレビじゃないよ。ネットの前に貼り付いてあげてください。よろしくお願いします。
は
い、
社長の方は？
私も、前々から言ってます通り、8月31日は新潟にいますんで。
あ、そうだった。行
けないのです。
みんなこの日何かがあるんですね。
であとですね、9月の27に、
はい、
アニソンパワーがあります。
はい、中野、
まあ徐々にいろいろと決まってきてるようです、
うん、
ので、お楽しみに。あとですね、まあ、9月の7日、コミックトレジャーの企業出展をします。まあ、大阪方面の方はぜひよろしくお願いします。
コミックトレジャーに起業してんですか？
はい。
すごいな。大阪？
そうですね。今回はまあ普通に印刷会社の、出店というですね。で、10月の、まあまだちょっと10月は早いんですが、サンシャインクリエーション、こちらも起業出店またしてます。
こちらは何日？
ね、10月の5日日曜日。
10月の5日日曜日、サンクリー。はーい。はーい。みんなメモちゃんとできたかな？
できた。
た。
うん。書いたよ。
書いたよ。
さらに。
さらに？
さらに？
これはまだ、10月の13日に、仙台で森の奇跡というイベントがあるんですけども
。M3 の日だ。
ね。
うん。
で、じゃあ今の話はなかったことに。
いや、私たち M3 関係ないんですか？
まあ企業出展をする予定でいるんですよ。
はい。
これは仙台でそのまま牛タン祭り。
牛タンだ、牛タンだ。
うん、ああ。
ということで、よろしく。
よろしくって言われても何がみたいな。
ラジオの登録とかできるといいなとか密かに思ってるんですけど。
ああ、なるほど。
はい。またその辺はちょっとコミケ落ち着いたら、
はい。
また、お知らせしますので、
はい。
飽きといていただけると嬉しいなとか、今出演交渉したりして。
ありがとうございます。はい、考えてきます。考えてきます。はい。はい。はい、それではですね、この番組ではご意見ご感想を募集しております。
はい、私たちへのファンレターなどでも OK です。
メールアドレスは、
ほい、また来た、cat@sippo.jp cat@sippo.jp です。
プレゼントのご応募もお待ちしております。専用のメールフォームからどうぞ。
せーの、猫のしっぽトークバラエティ、今夜もカツカレー第37回目。
今回はこの辺でお別れです。
それでは、
またね。
この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りいたしました。
とろみさんのポニーテール姿が楽しみ。